はい、それではガラテヤ書の後半になりますね。ガラテヤ書の後半部分で13節から、5章ですね、ごめんなさい、5章の後半部分ですね、13節から始まります。パウロが前回ですね、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださったので、二度と奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさいと、こう言ったわけなんですね。ずっとガラテヤ書を学んできていますけれども、イエス・キリストだけで十分なんだ、イエス様を信じる、イエス様がしてくださったこと、このことのみによって私たちが生きているんだと、この神の恵みですね、私たちが何かしたからではなくて、神のしてくださったことを信じる信仰によって義と認められているわけなんです。ところがそれだけでは十分ではないですと言って付け足したのが、そのユダヤ主義であります。でこれは私たち人間、またクリスチャンでさえがこの抱えている問題であってですね、当時のこのユダヤ教のね背景の中でのみならずですね、このなんて言ったらいいでしょうかね、こうきちんとしていかなければいけないという誘惑ですね、自分たちでこの完成させなければいけないという誘惑ですね。でこういうものがこのまあ、二世教師によってガラティアの人たちには入り込んでいたと。自由を得させるために解放してくださったのに、また奴隷の首輝きを負っていたという問題があります。そしてようやくですね、パウロは13節から具体的なキリスト者としての歩みですね、生き方について、語り始めますですか。でここの箇所から見えてくる問題は、このガラテヤ人の信者の間で起こっている互いに挑み合ったりそねみ合ったりしている、でこのことがあるのが背景です。15節に互いに噛み合ったり食い合ったりしているならって書いてますよね。で26節に互いに挑み合ったりそねみ合ったりして共演に走ることはないようにと、このようにあるわけなんですね。で、どうでしょう、教会の中で現実として起こりますね、起こりますね。で立法主義を今私たちは見てきてるわけです、その問題をね。で立法主義というのがこれをさせていると言っていいと思います。私たちは外側では、この霊的に見せていくそのいろんな規則とか掟、それね、私たちがやっていることがあるので目立つんですね。だから、この外見では清く見えるんですよ。外見ではよく見えるんです。で私も時々というかしばしば感じる誘惑というか感情って言ったらいいでしょうかね。もう今日たった今もですね、家を出た時にですね、駅前にエホバの証人の人たちが、なんとね、この彼らはまた新しいの改良して目覚めようのあれに、なんかその周りがなんか光ってね、夜でも見ることができるようにね、まあ、してる改良されたものがあって、でそこは公園のすぐそばなんですけども、そのベンチがあるんですけど、必ず決まったところに座ってですね、順番交代にこのその持ってですね、で、まあ、いつものニコッとしたなんかちょっと作っているような感じの顔があるわけですよ。でもやはりそれを見るとですね、僕伝道しないなとかねこうちょっとこうチクッとくるんですよね。彼らの伝道熱心さが目立つわけなんです。けれども落とし穴があるんですね。でそれは何かというと、簡単に言うと、この偽善という言葉がイエス様がお使いになったこの福音書の中で、その元々の意味っていうのはこの、まあ、仮面というか、そういうものなんですね。 見せかけなんですよ。で、時が経つと、まあ、メッキが剥がれるというような感じになるわけです。なぜかというと内側から出ているものではないんですね。で、で心が、まあ、カラカラになっている、まあ、そのような状態で結局何を信じているかが行いとして現れてきて、神にこのキリストの、御業に、を信じるという、それによって聖霊によって新しく生まれてですね、この新しく変えられたものから出てくるものではなくてですね、まあ、いわゆる真似っこをしているわけであって、ですから表向きは正しく清く見えるんですけれども、もう究極の二重基準の中で、まあ、無理やり生きていることになるわけなんです。こういうことがあります。そして彼らがもともと直そうと思っていたことっていうのはあるわけなんですね。でこれ異教徒としての生活がありましたから、ユダヤ主義者がやってきて、もっとこのいわゆる、神様にふさわしく、この掟があるからそれに従って生きていかなければいけないよと、まあ、それで彼らは自分たちが持っている、まあ、いろんな肉の行いっていうんですか、この不貧困、あと出てきますけれども、偶像礼拝とか、それも解決はしていないという、まあ、そういう問題が、まあ、出てくるわけなんです。でこれはね、本当に、キリスト者にとって、通っていく過程とも言えるでしょう。自分でこれが神が言われたことだと思ってやろうと思っているけれども、それを行うことができず、行っていないどころか憎んでいること、やってはいけないと分かっていることを行っていってる、それで自分が救いようのない存在なんだということを知って、キリストの十字架にあって、その立法の要求が満たされているんだという、そこまで行けばいいんですけれども、そこまで行かないで、この肉によって完成させようとしていくという問題があるわけなんです。そしてもう一つの問題が先ほど、このあれなんですよ。自分他の人を裁いていくんですね、立法主義って。先ほどのこの挑み合う、そねみ合う、裁いていく、で呼気を下ろしていく。でなんでそれやるかって言ったら、自分で基準を作っていっているからなんです。で、裁いている人っていうのは、実は自分自身がそれができていないことの裏返しであります。自分がそれの、その、なんていうかな、やっていること、ができていないのに、それをもう強く主張することによって、自分の存在を高めていく、あとで虚栄という言葉が出てきますけれども、自分の存在を高めていくと、そういうふうに問題が起こってきているわけですね。それでキリスト者の歩みがいかなるものかをパウロはこれから話していきます。兄弟たち、あなた方は13ですね、自由を得られるために、与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。自由が与えられるために召された。この自由が何かっていうのがね、これすごく大事なんですね。自由は一体何なのか。これは神様に自由に従えるという自由ですね。神がアダムをはじめに作られて、そしてご自分の形に神が作られたと言われてますよね。そして地を従えよと神が言われた時に、その前にあれですね、息で吹きかけてですね、鼻に生きたものとされて、霊的なものとされた、霊的な存在とされた。で神様との交わりの中で神に言われたことをそのまま行っていくことによって、彼らアダムは、生きることができたわけなんです。神との交わりですね、神の言われていることをそのまま行っていく、神に仕えて神に従っていく、これが人間が人間である、もう最もその何て言うのかな、 本来の姿ですね。でね、仕えるとか従うっていう言葉を使う聞くと束縛されているっていう気持ちになるんですね。そういうものから自由になってるから自由なんじゃないですかって思うんですよ。しかし最も自由な状態というのは神の御心の中にいる、この自分を作った方のデザインの中にいる、この権威の中にいることが最も自由な状態です。ローマの6章の16節で、あなたが自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るんですと。このように、神から自由になりたいと思ったら罪の奴隷になってるんですね。そして罪から自由になるためには神の奴隷になってるんです。神の奴隷となっている、神に従って神のものになっている時に私たちは最も自由なんです。イエス様が最も自由な方でした。主は父なる神と一つになっておられて、この方の命じられることを行っておられて、でその命令、この主に仕え、父に仕えていくという命令の中の関係っていうのは愛に基づくものでした。ヨハネの5章の19節と20節を読みします。誠に誠にあなた方に告げます、子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。それは父が子を愛してご自分のなさることを皆子にお示しになるからですですね。これが自由な姿です。愛されている、安心感の中で父の言われていることに従っていくことなんです。ですからその自由の中にイエス様が招いているんですね。真理によって自由にされるとイエス様言われた後でこう言いましたね。ですからもし子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由なのです、こう言ってるんですよですね。で、私ガラテヤ書でね、律法主義から自由にされていることがこの教わっていますけれども、これ本当に自由に、本当に安心しますね。神に受け入れられるために自分の何らかの行いで生きなければならないというふうにいつも私たちの肉はそういうふうに訴えるんですね。お前何かしなきゃいけないよって焦るし、けれども神は私たちを愛して、そして私たちの罪のためにイエス様が血を流してくださって、それで自由にしてくださった。でもテテレスタイ、完了したとイエス様が言われて、本当に私たちが神に受け入れられるためにしなければいけないということが何一つない。ただ受け入れてくださっている神を受け入れる、この和解書をこの言ってくださっている神様のところに行くだけで、そのままで行けば良いわけなんです。本当にそれが私たち神の愛の中で、恵みの中で、驚くことなんです。でそこでパウロは大胆な発言を第一コリントで行ってます。6章の12節にこう書いてあります。すべてのことは私には許されたことです、こう言ってるんです。すべてのことが許されてるってこう言ってるんです。いわゆる何らかの倫理規定でそうしなければ神に受け入れられないんだよっていうことはないんですよって、だからすべてのことは許されているんだよってこう言ってるんですね。で、でも続けて読むとね、しかしすべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし私にはどんなことも支配されはしませんってこう言ってるんです。だからすべてのことは許されているという、その今までの基準をパウロは完全に取り払って、この律法によって、律法の行いによって救われたのではないというね、完全に取り払って私たちはほっとする、 ですけれども、新しい基準が与えられている。この恵みによって生きていく時の全く違う基準が与えられているんです。それが何かって、まず2つありますね。益になっているかどうか、そしてもう一つは自由になっているかどうかなんです。これ益になっているかっていうのは一体何かっていうと、ちょっと競争、この柱の競争ですね、競争選手がゴールに達するのに、あの今やってることが、または今自分が持っているものが益になっているかどうかっていうことなんですね。今までのこの立法主義によるものだと、この立法によると、これをやってるといいことなのか、罪なのかどうなのかってことで、ね、これやらなければじゃあいいのねっていう、こうなるべくこのしないでいる。例えば、まあ礼拝でもさ、こう立法的になっちゃったらどうなるかっていうと、あ、ようやく、まあ礼拝終わった、よしよしよしよ、これでテレビ見に行けるとかね、なんか一応終わったとか。これはプラスの方だけど、マイナスの方でもね、私何もやってないもん、嘘ついてないし、人も殺してないし、ね、これくらい、これこういうこともやってないし、こういうこともやってないから、だから私は神様から受けられる。で、こういうふうにやってる。で、これをね、競争選手に当てはめます。競争している、例えば 100m、200m、何でもいいんですけれども、人がね、スポーツの規定で、例えば今私が履いている超安い靴をね、履いてもいいんですよ、おそらくは。ね、あるいは今皆さんが履いている、このちょっとかかとが上がった靴、これでもいいと思うんですね、おそらく。これを履いちゃダメっていうのは何あるのかな、分かんないですけれども、ですか、服だって別に全身、例えばムスリムの人に隠しても構わないし、なんですよね。水泳っていうふうに考えてもいいでしょうか。水泳だってね、いろんな、昔だったらどんどんその、なんだっけ、面積がちっちゃいけど、今は逆にその、身につけてると、なんだかな、身につけてる方がこう、もっとスムーズにね、動けるから、もっと隠してる状況になってるでしょ。だからいろいろ発達してますけれども、規則としてはいいんですよ。別にやっても。でもどうですか、自分の方から やらないでしょ。益にならないから。なるべく高性能な軽量の靴を、さっきのね、水着だったら、今だったらもっとこの高性能な、なんていうのかな、もっと覆うね、水着を着るわけですよね。で、このようなものなんです。クリスチャンにとってこれをやって、これをやっていけないではなくて、これがイエス様にお会いする時の、そこまでのこの栄冠、この栄冠を得る、賞を得るにあたって益になるかどうかということなんですね。これが一つ目です。で、二つ目の自由という方は何かというと、これがパウロが次に語っていく話で、この自分のしたいことをすると、肉の欲に従った願いですね、快楽とかで、これを、やったとしたら、その時点でその快楽や欲望の虜になっちゃうんです。自由にならないんです、ね、束縛されていきます。だから自分の自由を保つためにはどうすればいいのか、主にお使い、そうですね、自分の自由が本当にそういう束縛からないためにはどうすればいいのかっていうことを考えれば、おのずとこのことをやらないとかっていうことが出てくるわけなんですよね。そうじゃないですか。まあ、これ別にクリスチャンじゃない人でも分かる話はありますよ。例えばお肉ばっかり食べて、ご飯ばっ、なんか脂っこいものを食べてね、太っちゃったら自分の寿命を縮めるかもしれないじゃないですか、性寿命かかってね。そしたらおのずとやめるっていうことはあるわけでしょ。でクリスチャンにとっても同じなんですよね。でこれをやったらもうクリスチャンと、自由がなくなっていくということであれば、それをあえて行わないという、この2つの基準が、このクリスチャンにとってはある。でここではそれで肉の働く機会としないで、この自由を、用いていかないようにと言ってるわけなんです。 じゃあどうすればいいのかしたら、愛を持って互いに使いなさいなんです。このために自由を用いなさいと、先ほど言ったこの使えるということなんですね。で、神に使えるということのみならず、今度はパウロが焦点を当てているのは互いに使えるということです。互いに使えるです。人に対して使える、互いに使える、まあ、互いにっていう言葉が数多く出てきてますけれども、教会ですね、これはね、相互関係ですね、一方的なものではなくて、相互的なものであります、ね、じゃあこれじゃギブアンドテイク、いやそういうものじゃないですね、そういうものじゃなくて、なんていうかな、神と父、イエス様と間違った、イエス様と御父ですね、父が愛してくださって、そして御子が仕えていく、この相互関係でしょ、によって初めて交わりを持つことができて一つであるわけですから、私たちも同じように互いに仕え合っていくわけです。でね、イエス様が仕える自由がありました。イエス様は天に昇られる直前に、私には天にも地にも一切の権威が与えられていますと言われた全能者であられます。一切の権威が与えられているにもかかわらず、十字架につけられる前夜、弟子たちの足を洗われたんですね。すごくないですか。ちょっとなんかその特権使いたいなと思うじゃないですか。ところがそうじゃないと。政治旅行行った時に、ヨルダンのね、国王は有名な人で、まあ、イギリスの国王も、王子もよくやってますけれども、なんか一般の人に紛れ込むんですね。王として行くと、なんか役人もなんかね、全部取り繕っちゃうらしいんですよね。だから、一般の普通の人で行って、あとタクシーの運転手やってみたりとかですね。で、これがもう、桁外れなスケールでイエス様が行われている、王である方がしもべの姿をとってらっしゃる、この使える自由がありました。で、使えられたいという思いから、こう私たちにはもうよく出てくる、肉の欲求について満たされたい、人々に使えてもらいたい、思いませんか。いや、私思いますね。ホテルに行ったら楽だもんね。全部やってもらって、ね、布団もからつけなくていいし、そのままね。でも家に戻ってくると全部自分でね、洗濯機に物を持ってってやって、皿も洗って、そういえば今日忙しかったからちょっとできてなかったなと今思い出してますけれども。でですね、なんかやってもらうと、ああ、主の祝福があるなんてね、勝手にね、これも完全に肉の思いでね、今ここで見たら、次に御霊に導かれなさいって書いてますから、全然、御霊に導かれてるなんでもなくて、肉の欲、肉の思いになってるだけなんですけれども。あとは、心理的な欲求もありますよね。人に認められたい、人からの注意、人から人に頼りたい、人にこう見てもらいたい。で、これが宗教的な活動でさえも利用してそういうふうになってしまいがちであります。しかし、父なる神様との愛の関係に私たちがいたらどうでしょうか。良いことが右の手左の手分からないのお互いにね、行うことができるってイエスもおっしゃいましたよね。父なる神は見ているから。そして隠れた部屋で祈る、人に分かるように、ね、その時だけ綺麗なに祈ってね、なんかおおすごい霊的だなってじゃなくて、父なる神に祈ってるんですよ。もう本当にその親しい交わりを喜んでいたら、人に見られることなんてもう全然関係ないわけじゃないですか。満たされてる人はそういうふうになる。けれども、 これが使えられたいという思いがある。だから使える自由が与えられてるんですよ。使える自由が。でしかも愛を持って使えるんですね。愛を持って、使えています。ここの後半の箇所はね、この愛が大事な言葉になってますね。次に、立法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一言を持って全うされると。彼らが立法に、このこだわっていたんですけれども、実は愛する、互いに仕えて愛を持って仕えていくというところに、このもう立法が全うされているんだよということですね。で、後で22節には御霊に導かれるということについては、御霊の実が何ですか？愛なんですよね。で、これ多くの人がパウルの伝える恵みの福音を誤解していました。まあ、主ご自身も誤解されていたんですけども、だからイエス様は、私は律法や預言者を破棄するために来たのではないと、成就するために来たと。そしてパウロ自身も律法を、この捨てるために伝えているのではなくて、むしろこの律法を成就するためにこのことを伝えていると。律法を成就されてキリストが来られて、この方の愛の中にとどまっているときに、すでに律法の要求が全うされていると。この愛の関係にいるときにそれができているんだっていうんですね。でイエス様が律法学者に尋ねられて、確か613ですか、律法の数がですね、掟の数が何が最も大事なのかとこう尋ねられたときに、主なる神はお一人であって、そして心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なる神を愛しなさいと、申命記にあるユダヤ人であればいつも唱えている言葉であります。そしてこのレビ記に出てくるこの隣人を愛しなさいという、このパウロはこの2番目の隣人を愛しなさいという戒めに注目しているわけなんです。でですね、イエス様は三条の推句の中で、何でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそうしてもらいなさいと、これが律法であり預言者ですと言われました。でこの黄金律の中に生きていれば律法全体を守っているということですが、私たちの心は大体こうなってます。自分にしてもらいたくないことはするな、こっちの方が強いですね。何かこんなことされたら嫌だから他の人にもしてはいけないというのは、こうすんなりとこう入って、この否定形の方がよくわかるわけです。だから殺されたくないから殺さないね、顔をぶたれたくないからぶたないで、嘘つかれたら嫌だと思うから嘘つかないで、このように私たちはなりますけど、イエス様はこの愛するという具体的実際的なことを教えておられます。ヤコブも言ったんですけども、なすべき正しいことを知っていながら行わないのは、それはその人の罪ですと。このしないというところに、このなんか律法の特徴っていうのは大きい、強くあるんですけども、そうではなくてイエスも愛の律法を言われた。それが自分にしてもらいたいことを他の人にもしなさいという、これ日本の文化でいうとおせっかいですよね。でおせっかいの人嫌いじゃん、遠慮だから。でもイエス様おせっかいだよね。なんでわざわざ人になってさ、十字架にまでかかってさ、復活までしたって騒動を起こさないでよって。だから今もなんかいろいろ起こってんでしょうってなるじゃないですか。でイエス様を信じてない人から出てくるのは、なんでキリスト教は戦争するんですかとかですね。まあ、戦争ってこれ間違った意見、言っている間違った観察なんですけれども、でも何かイエス様という人物によってこうなんか何かが起こってしまうでしょ、心を騒がしてしまうじゃないですか。いやいいよそんな付き合わなくてってこうなるけれども、良きサマリア人のようにですね、やらなくていいことでもやってほしいことってなるわけでしょ。 病気だったらやっぱり構ってくれることを願いますよ。で、私はこれをしてないからあれをしてないからっていうふうにいつも基準を定めてしまうんですけれども、愛はしてほしいからなんですね。で、僕はイエス様に救われて喜んでいます。で、皆さんも同じだと思います。救われてほしいですよ、自分の近くにいる人は、ね、だから伝道しますよね。相手にとってはもう厄介、やめてよなるじゃないですか。あと何かいろんなことを親切にしてもらって、まあ親切にしてもらったらとっても嬉しいけれども、そうじゃないと、そうじゃなくてもまあなんかいいかなみたいな。しかしこれが愛です。自分にしてもらいたいことは他の人にもそうしなさい、それが律法であり預言者ですとイエス様が言われました。で、このようにしていきなさいということであって、15節ですね。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさいと言ってるんです。共食いですね、これ。共食い。これが教会の中で起こってたって言うんです。自分を正しくしていく、自分自身の義を立てていくところに根本的な過ちがあります。何ですかそれは。神だけが正しい方なのに、なんですよ。信仰による義は神だけが正しい。神が義なんだということです。で、全ての口が塞がれて、全ての人が罪、とされてるんですね。徹底的にそうであります。これが世界観です。福音の中の世界観です。だから恵みの福音を受け入れているとこれが可能なんですけれども、何か規則を設けると必ず排他的になって攻撃的になって自分が正しいと思うようになるんです。で、これね、本当にね、すぐ落ちちゃいますね。気をつけないと。まあ、あとで次、御霊に中に留まらなきゃいけない。謝らなきゃいけないって。本当に御霊に従っていかなければ誘惑が出てきます。自分が正しいという誘惑ですね。で、そうすると、問題があるんですよ。まあ、よくパスタチャックね、チャックスミス言うんですけれども、行いが間違っていて、心が、まあ、正しい姿勢を持っている人と、正しいことを行っていて、この心の姿勢が、心の中がね、間違っているのとどっちがいいかって言ったらどっちでしょうね。前者の方がね、いいわけですよ。何か間違ったことをしてた、とんでもないことやってるとね。でもね、あ、これ間違ってるよってこう言ったら、ああそうだったんだってね、正され得るわけですよね。その強制され得るわけなんです。しかしその逆はね、難しいんですよ。間違っていたとしたら、間違ってるよって言ったら妬みが起こる、怒りが起こる。そして、パリサイ人と律法学者のようにイエス様を十字架につけるというところまで追い込んでってしまうぐらいの強いエネルギー、こんなエネルギー出るのかって、あれ不思議なぐらいのエネルギーじゃないですか、ね、十字架につける時のあの彼らのエネルギーってね、それが出てくる。で、これが、律法主義の、弊害であります。さっき言った共食いですけれども、こういう話、これ実際の話かどうか分かんないんですけど、闘鶏ってあるじゃないですか、戦うに、鶏ですね。で、ものすごく戦うのに長けている、まあ、いわゆる簡単に言うと凶暴なね、攻撃性のある、鶏をね、このまあすごい強い鶏を同じ檻の中に入れといたらしくて、そしたら全員死んじゃったんですよ、全部で。後でその主人、オーナーがね、なんでそんな入れるんだと。いや、だっていつも自分の側に立ってね、同じ側に立って戦ってるじゃないですかって言って、同じ側に立って戦ってるからってどうですか。鶏は誰が本当の敵か分かんないんですよ。だから本物の敵は分からないから、 お互いに食い合っちゃうんですね。お互いに攻撃してしまうわけなんです。本物の敵が何かを忘れてしまいます。だから私たちは絶えずこの肉に従うと味方を探していきます。自分の味方を探してって徒党を組んで、その壁を作って、その城の中に居とどまろうとするんですね。で、何かあれば矢を撃つと。で、他の人にも守ってもらうと。いや、これ正しい戦いだったらそうすべきなんですよ。サタン、悪魔ですよね。あの映画最高でしたね。祈りの力。ね。もう本当によく出ていました。旦那が敵だと思ったんですよ、奥さんは。でも、なんだか、あのおばあさんがね、本当の敵間違ってるよって、サタンだよって。で、彼女がそれに気づいてね、本当に心からへりくだって祈ってね、そしてサタンに語りかけるんですよね。お前この家から出てけって。そして、もう自分の旦那が不倫をしているっていうことが分かりつつも彼に親切にし、そして後で彼が不倫をしているっていうことが分かりつつも、彼女は親切にしていたってことをご主人自身がね分かってね、でそれで本当に彼も崩れて神様の前で悔い改めると。敵がどこかってことは分かってる。でもそうじゃないと、今ここで言ってるように、この共食いをしてしまうんだよということであります。で、16節です。立法の下で生きるのではない、信仰によって生きる者たちに与えられた歩みが、私は言います、見た間によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。見た間によって歩むっていうのはね、生活全般のことです。そこからどういう特徴が出てるか。例えば、むさぼりがね、この特徴の人はね、もうむさぼりの中に歩みなさいと、歩むってことになります。で、ここでは御霊の中に歩む、だから、精霊の、神の支配が、この、広がっているという。そうすれば、肉の欲望を満足させることはないということであります。で、ガラティアの信者たちは規則を守ることによってできると思っていたことが過ちで、でね、何かを行うって思った時点で、その肉が規則によって刺激されちゃうんですね。で、やろうと思えば思うほど、むしろ逆のことをやっちゃってるんですよ。で、それでまあね、自分が十字架につけられたもの、共に十字架につけられたものだって分かればいいんですけども、思い出せばね、御霊によって歩む、この欲望を満足させずに済むわけです。で、これが新約聖書って新しい契約の特徴ですね。エレミアがその神の約束を語りましたが、こういう契約だと、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となるって、ここはですね、この特徴です。石の板に書かれたのが、心の板に書かれるようになる。これは精霊によって、神が御霊が私たちを内から変えてくださって、新しく生まれさせてくださって、その一心によって、刷新によって神に従うことができるなと。で、これを具体的に、エゼキエルを通して新しい契約が約束されて、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせると、こう言ってます。で、今のは36章の26節27節ですが、神は霊的な存在として人間を作った。アダムを作った時にそうです。で、アダムの霊が生きていたのですが、罪を犯したことによってその関係が切れてしまった。それで肉の欲求が彼の思いを支配するようになって、霊は神から離れているので、命が流れずに死んでいるんですね。まあ、これは簡単に言うと、血流みたいなもんですね。死んだばっかりの人っていうのは当然 この、まあ、心臓死の話をしてます。脳死じゃなくてね。循環してないんですね。血そのものは中に入ってるでしょ。死んでばっかりの人、血そのもの入ってますよね。けれども流れてないんですね。そして、だ同じように神につながっていない、神のなんていうのかな、なんていうんだっけ、あれ機械で手術するときに心臓を停止させて、なんだっけ、まあいやいやあるよね、あの機械ね、循環させてね、あるみたいなもんですよ。神様のそのなんだっけ、それがあるわけですよ、機械が。でそれを止められちゃってる状態ですね。止められちゃってる状態で、それで死んでるんです。霊はあるんだけども死んでるんですね。命につながってないから。けれども神が聖霊によって新しく生まれさせてくださる。これによって新しくまた命につながれているわけなんです。そしてなぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいことを思うことがすることはできないのですと。ここ訳によっては、肉の願うことは霊に逆らい、霊は肉に逆らうからですと、だから人間の霊として訳している聖書もあります。でどっちともね、まあその通りなんですよね。御霊と肉のものに当然逆らってるし、あと贖われた、救われた霊と新しくされている霊と人間の霊と肉も、互いに対立しています。でここで大事なのはこの肉についてなんですが、肉体の欲求、生理的な欲求そのものが間違っているわけでは全然ないですね。神様が与えられたものです。例えば空気の欲求、水の欲求、あと食欲、性欲もありますが、全然間違ってません。それ自体が悪ではありません。あと社会的な欲求ですね。さっきね、この人との付き合いとか自分が必要とされているとかね、そういう欲求。でこれもね、主が与えられたもので、それ自体は悪いものじゃないですね。で神の御霊の中で、神の領域の中で用いれば神に栄光を期すものであり、でも罪を犯したことによってそれが神との関係が切れたので、思いが肉の欲求によって支配されてしまうと、これが死んでいる状態、霊的に。でも新しく生まれることによって御霊が霊にかか働きかけ、私の思いにも影響を与えていくとわけなんですね。対立しています。だから融合することがありません。もうこれはクリスチャンであれば毎日、毎時間、毎分経験してますね。対立している。思いが戦場になっています。御霊に導かれて、命と平和が特徴の思いになっているか、あるいは、この争う、敵対している、そして死に至る、この思いになっているか、肉の思いか御霊の思いかなんですね。どちらかがどちらかなんですよ。なんか共存できないんです。 80% 精霊の思いで 20% 肉の思い、なんか人間的にはなんかあって良さそうな感じだよね。このオールアナッシングってなんか苦手ですよね、私たちの発想として。オールアナッシングって分かる？無条件幸福って、あのほら日本人あったじゃないですか、あの昔ね。条件つけちゃダメだよって、幸福するとき、いやそこまで極端にならなくていいでしょうって、こう戦いのときにね。けれどもそうじゃないんですね。殺せっていう言葉使ってるんですね。肉の思いに対して肉を殺さなきゃいけない、死なせなければいけない、でなければ自分が死んでしまう、ということであります。で18節で、しかし御霊によって導かれるならあなた方は律法の下にはありません。御霊によって肉の行いを殺すことができることがローマの8章に書いてありますが、 ここで大事なのは、律法の下にはないよって。これパウロはやっぱり強調してるんですよ。さっきは何ですか？律法全体は隣人を愛することによって全うされるとありましたように、ここでも御霊によって導かれることは律法のもとにいないようにさせてくれるということなんです。恵みの下にはいるけれども律法の下にはいないんです。だからこっちに陣営があります。ここにちょっと考えてください。いいですか？神の恵み、愛、そして信仰、ね、で陣営、こっちに御霊の導きがあります。でこっちが肉、律法、罪、あと死で、こっちはこっち陣営があります。だから律法的になって御霊に満たされていることは絶対にありません。これは相反するものであって、ありえない。律法の下にはいない。その御霊の中にとどまることによって私たちはもちろん、御霊は御言葉とともに働きますから、御言葉にも取り組むし、また、御霊は私たちの祈りを助けてくださいますから、祈りも私たちはします。ということで御霊が導いてくださるわけですね。で19節が、肉の行いは迷惑。これから肉の行いと御霊の2の対比ですね。次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党家心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが、神の国を相続することはありませんと。はっきり言ってますね。この第一コリントの5章にも同じようにこんなことをしている者が神の国を相続することはないと言っていますから、キリスト者の自由が放縦という教えは偽り、異端の教えですね。偽りの教えですね。決して神の国に入ることはできないですよ。で肉の行いの列挙として、これね、主に3つかな4つかな分かれますね。4つですね。不貧困、汚れ、公職、これは性的な罪ですね。でよく考えると、神様が 天地を作られて創造された時の初めの秩序というのが男女を作られたというところですね。神様のデザインですね。これが結婚の中での性行為であります。あ、今日かな昨日かな、ミスユニバース2013年でフィリピン系のアメリカ人の、ね、女性が、若い子がね、Sex is for marriage っていう、ね、言葉をね残してるんですね。これはどういうかっていうと、結婚のためですよと、セックスはっていうね。でああいう場所で、世の中でね、このことを言うのはお前変人じゃないのっていうふうに思われても仕方がない圧力がある、プレッシャーがあります。しかしクリスチャンは不貧困、汚れ、公職から離れています。で次に偶像礼拝と魔術が、これが偶像礼拝関係ですね。なんでガラテヤ人に、またはエペソの人とかに対してですね、この性的な不貧困であるとか偶像礼拝っていうのを前面に出してか、とコリントもそうでしょ、同じような列挙があるんですよ。で理由は何かって言ったら、異教徒だからです、もともと。で異教の文化の中でこれは当たり前になっていたわけなんですね。かなり堕落しています。でまあ、だから他のユダヤ人に対する手紙の中よりももっとこう前面にありますね。あとテサロニケの手紙もそうですね。性的な罪について、また偶像礼拝についても書いてますけれども、偶像礼拝の本質というのは、神の前に神々を置くことですね。私の前に神々を置いてはならないという、そして像を作ってはならないと続くわけですが、でこれね、不道徳なことだけに限らないんですよ。良いものも、神の賜物であるものを神と神々にしていくっていうか、より頼んでいくときに、それが偶像なんですね。だからいっぱい日本には偶像があるんです。神仏の話を今してるんではありません。もちろん神仏は偶像ですが、誠の神以外に頼ることのできるものがあまりにもたくさんあります。 で、誠の神を崇めるとか信じると言っても、その誠の神との間にいろんな思い煩いによって、これをする、あれをする、これからこれを絶対しなきゃいけない、あれを絶対にしなきゃいけないというものを差し挟んでいく。これまさに偶像礼拝です。あと魔術って何かって言ったら、神の霊ではなくて他の霊との交流をするわけですね。霊的な会員ですね。霊において私たちは神様と交わっているんですけども、他の霊と交わるということは、これはもうもろ会員ですね。霊的な、だから神様は絶対にしてはいけないと言うけど、どうですか、日本で死者との霊との交わりがありますね。これはすごい強いですね。宗教的になってます。もちろん人間ってね、死んだ人のことを思いますよ。しかし神の中での御手の中にある、死後の世界は神の御手の中にあって、神がそれぞれの行いに対して報いを与えられるんだということを知ってるわけですね。ところがそれ以上、いやそんなことはない、私はその人とつながりたいと言って、拝みもする、祈りもするということになると、これが死者との霊との交流になるわけですね。でね、ここまで話しました。でこれはもう他の手紙の中にもあるんですが、このガラテヤ人への手紙でね、特徴的なのは次なんですよ。コリントにもあるんですが、もっと詳しくなってます。何かというと、敵意争い、そねみ憤り、党派心、分裂、分派、妬みですね。これが立法主義であるがゆえの肉の行いですよ。他の自分が悪を行っているっていうのはね、この例えば偶像礼拝とか不貧困とかだったらすぐ分かるけれども、厄介なのがこの敵意争い、そねみ憤り、党化心、分裂、分派、妬みなんですね。高ぶりです、高ぶり。自分が正しいとしている人たちです。そして酩酊遊興ですね。これが最後ですね。羽目を外すって言ったらいいでしょうかね。私たちキリスト者の間でもね、お酒については意見が分かりますよね。ただね、良くないなと思うことは、やっぱり Facebook とか Twitter だとかで平気でお酒の写真をね、載せている人が多いですね。でもちろん酔いしれてはいけないっていうだけじゃないですかってこうあるんですが、なんか清さを見ることはできないですね。このなんていうのかな、酩酊と遊興という肉の行いっていうのははっきりしてるわけですから、まあ、それに近づかないように気をつけるということも、まあ、必要なんじゃないでしょうか。まあ、これも言い過ぎるといわゆる立法的になっちゃいますから言えないんですが、知恵だと思いますね。で先ほどの全てのことは益なんだけれども、全てのことは益、間違った、全てのことは自由なんだけど、許されてるんだけども、全てのことは益となるわけじゃないし、自由になるわけじゃないっていうところの原則じゃないのかなと思います。これが肉の行いなんですが、次に、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制です。このようなものを禁じる律法はありません。でここでの対比が大事ですね。肉の行いと行いって書いてあったんです。働きなんですね。けれども御霊はどうですか。身なんですね。身、行いは肉に、こうなんていうか、こう自分が行っていくよというと、自分がっていう要素が入ってきますね。けれども身というのは、こうどんなに振り絞ってもできないでしょ、ね、なすよ敵よって言ってできないでしょ、ね、家庭菜園でさ、なす作ろうと思ったらどんなになんか力入れても出てこないよね。しかしここでは神により頼まなければいけないっていう、このもうどうしようもない、自分の行いではどうしようもない、ただ神を信頼して神が与えてくださる恵みにより頼んで待っていく、信じていくということで、もちろんその間にすべきことってのはたくさんあるわけでしょ。 御霊に種をまくっていうか、御霊にこう御霊によって育てていくっていうか、御言葉を聞いてってですね、そして祈ってってですね、交わってってですね、こういろんなことをしていくわけですけども、でそういうことはしていくわけ、世話をしていくわけですけれども、育っていく、成長させるのは神なんですよね。コリントの手紙でもあなた方は神の畑だって書いてあります。まあ、建物だとも書いてありますけれども、立て上げていくというのもね、すごく大事ですが、畑なんですね、実なんですね。でここですごく面白いのは、日本語には出てこないんですが、英語だとね、 The fruit of the spirit って書いてあるんですね。単数形なんです。 is で love って書いてあるんですね。愛なんだと。でここで御霊の実というと、このいくつ、このいくつありますかっていうとですね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ですか、これ全部合わせると、そうですね、というふうに言うんですね、普通はね。ところがね、一つだけなんですね。愛なんです。文法的には、厳密には。だからパウロが今強調しているのは愛なんですよ。さっきから言ってるんですけども。隣人を愛しなさいと。そして御霊の実は愛なんだってこう言ってるんです。で、ギリシャ語には愛がたくさんあって、ここではアガペの愛で、他者の利益のために犠牲を払うという意味合いのある言葉であります。他にエロスとかフェリオとかの言葉がありますけれども、ここは無私の愛ですね。で、それが喜びとして現れる。愛のことを意識しているときに、私たちには喜びがあります。で次に平安です。で、心の安寧だけを表す言葉ではなくて、この人との関係の中での平和も含まれるでしょうね。で、その平和っていうのも問題がないということではなくて、もっと積極的な言葉でて、結びつきがあるということです。隔ての壁がない、一つにされている交わりですね。あの和解の生贄ってあるじゃないですか。あれってあの英語だった、あのヘブル語に従えば平和の生贄とも訳せるし、交わりの生贄とも訳せるんですよ、ね、平和でもあって交わりでもあって和解でもあるんですね。そういうのがこういかようにも訳せる言葉になってるんですね。そして寛容というのは忍耐と訳しですね、長い間たとえ期待していることが実現しなくても耐え忍ぶこと、相手が態度を変えなくても耐え忍んでいくことですね。我慢するとは違いますね。あのパウロがよく言ってますよね、この信仰と希望と愛って、信じる、愛というのは信じて期待していくことですね。その忍耐ですね。そして親切というのはね、これね、あの優しさって訳してもいいかもしれません。他の人の必要に敏感になっているわけです。この人はね、悔い改め減り下っているときに、その人のうちから優しさが流れてきます。次、善意っていうのは、これ善良って訳してもいいかもしれません。で、良い子だねっていう言葉があるように、私たちね、良い人とかっていう言葉よく使うじゃないですか。で、表面的なんだよね。これ表でこういうことやってればいい人ってなっちゃうんですよね。まあ私もよく使いますよ、あの人ね、まあ、良い人たちだからってこう言いますよね。けれどもね、よくあるのは犯罪で、あの子すごくいい子だったのに、なんでこんなひどいことをするのっていうのあるじゃないですか。いいことが、良いことが、善良なことが必ずしも悪い、正しいわけじゃない。ここで愛がある、ゆえの善意ですね。善良です。で次に誠実は、これは言葉の通りですね。信頼に値する内容ですね。で、柔和と自制。これ、柔和というのは減り下りと重なってますね。で、自制っていうのは感情に流されないで、自分で制御できている、このバランスが取れた状況であります。で、また、このようなものを禁ずる、律法はないよと、強調してますね。律法と矛盾しませんよって、いうことです。24節。キリストイエスにつく者は、自分の肉を様々な情欲や欲望のために十字架につけてしまいました。十字架がね、解決なんだという。自分で行っていくことじゃなくて、十字架が解決なんだよと。自分は死んでいるんだよ。情欲とか欲望とともに死んでいるんだよと。で、この中で生きていくことはできないでしょって。十字架につけてしまったんだよ。そして25節です。もし私たちが御霊によって生きるなら、御霊に導かれて歩もうではありませんか。ここ大事ですね。御霊に導かれて前進しようではありませんかって言ってもいいかもしれませんね。彼らの問題なんですか。御霊によって始まったのに、肉によって完成しようとしたんです。これが3章に書いてあります。 御霊によって始まったのに肉によって完成なんでしようとするんですかと言ったように、御霊によって始まったのであれば御霊によって進んでいくんです。人力で完成させてはいけない。主が御霊によって私たちのうちに生かしてくださる。最後に26節です。互いに挑み合ったりその見合ったりして虚栄に走ることのないようにしましょう。でこれが結論なんですが、虚栄がね、挑み合ったりその見合ったりしている原因であります。自分のしていることは認められたいとか、内容のないところでこだわっているとか、でそれが彼らの互いへの非難の原因になっていきます。人から認められること、人の栄誉を求めていて神からの栄誉を求めていないこと、だからやっぱりこの福音に戻るんですよ。神の栄誉を求めていく、人ではなくてね。で律法っていうのはやっぱりこのどうしても動機か神によく見られたい、でもその肉というのが放置されているままなので、どんどん、そのものになっていって、結局は虚栄、虚しい栄誉ですよね、に走っていってしまう。神ではなくて人中心になっていくよということであります。次回で最後になるかちょっと祈らせてください。わかんないですが、お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。じっくりとこの御霊に導かれることについて見ていくことができましたが、神様ありがとうございます。今ここで聞いて、ここでなんか全てが分かったのではなくて、まさにこれを実践させてください。神様、このそういう思いに陥るときに思い起こさせてくださって、私たちを戒め正し義の中に留まらせてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。